どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はですねガジェットレビュー会でございます。今日紹介するガジェットは AI ボイスレコーダーのノッタというガジェットでございますね。まあ、AI ボイスレコーダー過去にですねプロウドノートというものを紹介させていただいたんですけど、まあ、それとほぼ同じようなカードタイプの AI ボイスレコーダーです。まあ、こちらもですねノッタさんからご提供いただきましてですね支部長さんレビューしてくださいということで現物をいただきましたんで、まあ、それを1ヶ月ちょっと使ってみてですね、まあ、それをレビューしました。で記事自体はですねノートの方とか X の方で記事投稿してますんで文字で読みたいよって方はぜひともそちらを読んでみてください。やっぱねなかなかこう AI ボイスレコーダー使う機会ないなって思う人いると思うので、まあ、いろんな選択肢が今あるんですよ。実はノッタ以外にももう一個レビュー案件をいただいてて、まあ、それも近日レビューする予定なんですけど、まあ、カードタイプのものはですね、まあ、やっぱノッタかプラウドかになると思うのでそのもう片方のノッタはどんな感じなのかっていうのを今日知ってもらえればなと思います。それでは早速いきましょう。今回紹介するのはノッタメモというカードタイプの AI ボイスレコーダーです。まあ、AI ボイスレコーダーって言ってもですねカードタイプのボイスレコーダーでそこで撮った音声をですね、まあ、その Wi-Fi とか Bluetooth 経由でスマホの方に送りスマホの方のクラウドですねスマホからさらにクラウドに送ってそこで文字起こしの処理するみたいな、まあ、そういうのがね大体この AI ボイスレコーダーなるものの仕組みなんですけどもこのノッタも例によってですねこのノッタメモというカードタイプ本当クレジットカードぐらいのサイズのスマホの裏にペタッと貼っておけるようなデバイスがあってですね、まあ、それで音声を取りますとその音源をクラウドにスマホ経由でクラウドに上げてそこで文字起こししたりとか要約ができますよと、まあ、専用アプリとかあってですね、まあ、好きにいろんなそのテンプレートを使って自分の欲しい形に要約できますよっていうのがこのノッタメモでございますと。でプロードっていうですね同じような AI ボイスレコーダーカードタイプのものあるんですけど、まあ、ライバル機種と言ってもいいでしょうね。まあ、両方ともですね同じぐらいの時期に登場したものであるんですけど実はちょっとアプローチが違うんですよ。このノッタっていう会社自体は実はこの文字起こしサービスが最初なんですよね。まあ、どういうことかというとですね最初ソフトウェアなんですよ。ハードウェアこういうボイスレコーダーなくてソフトウェアだけでパソコンの中のソフトとしてノッタというサービスが出てきます。これ何をするものかというとですね例えばズームとかの音源とか会議の音源をパソコンの中で録音しておいて、まあ、それを後でね要約とか議事録にしてこうアウトプットしようみたいなパソコンの中でこのやり取りした内容をですね文字起こしするみたいなソフトウェアとして載ったというものが出てきますと。今だと Zoom とかそれこそ Teams とかに標準でそういう機能入ってきてるんですけど、まあ、そういうその標準な機能ではなくて外部から録音できるよみたいなところで結構乗ったっていうのがですね、まあ、いろんなところで使われてましたし今も使われておりますと。Zoom の会議とかにね乗ったっていう人が入ってきてそれがこの自分たちの発言を録音してるんですよね。 Zoom の標準機能でいいじゃないかと思うかもしれないんですけどその Zoom っていうねサービス僕もよく使ってますけどあれねいいんですよ。録音とかその遅延がなかったりねその通信環境的にはすごくいいんだけど録音したものを文字起こしして要約してくれるみたいなそういうサービスも一応ついてはいるんだけどめっちゃ微妙なんですよね。 Zoom の標準の録音の文字起こしってなんであんな微妙なんだろうっていうぐらい微妙でやっぱある種外部ツールに頼らざるを得ないと。まあね Zoom の録音音源をそのまま持ってきてそれを文字起こししてなんか他のソフトで要約ってやってもいいんですけどまあノッタであればその場にいてもらえればですねガンガンガンガンその文字起こししながら要約してくれますよっていう形なので非常にこうシームレスにね文字起こしとか議事録が作成できるってことでいろいろ広く使われているんですよ。まあ、ただですねやっぱそのパソコンの上だけの録音ってなると意外とシーンが限られてくると。じゃあ現実世界の会議の録音ってどうしますかっていう問題がどうしても出てくるわけですね。まあ、その時にやっぱプラウドノートっていうねカード型の AI ボイスレコーダーがバッと出てきて、まあ、そういうリアルの場所での録音っていうのをこうやり始めたっていうこともあってですね、まあ、そこに当てに行く形だよね。まあ、後発っていうかまあほぼ同時かもしれない後発的な感じでこのノッタもハードウェアを開発してこのノッタメモというのを作ったんですね。だからねプラウドっていうねこの前紹介した AI ボイスレコーダーは初めハードありきなんですよ。ハードウェアがあってもう最初から AI ボイスレコーダーですっ ていう風に出てきたものなんですけど、この今回紹介している乗ったメモっていうものは最初にソフトありきで、そこからピボットというかね、派生するって形で後からハードウェアができたよっていう、まあその中ね、ちょっと同じようなものなんですけど、辿った経歴が違うっていうことで、まあちょっとね、そういう面白い違いがあるんですね。いやー、なんかそんなソフトが後出しで出したハードウェアなんてあんまり信じられませんよっていう気持ちがもしかしたらあるかもしれないんですけど、この乗ったメモですね、ハードウェア的に言ったらどうかと言ったら全然申し分ないとか問題ないですね。これで録音をいろいろしてきたんですけど、まあよっぽど取れますよ。この前とある AI のセミナー出てきたんですけど、まあその時にちょっとこの乗ったメモで録音したんですよね。でその AI セミナーが本当に声がちっちゃかった。もうなんか喋ってる人の声がほとんど聞こえないというか、相当耳を澄まさないと聞こえないぐらい静かなね、そんなセミナーで、うわーギリギリ聞き取れねえなと思いながら聞いたんですけど、この乗った目も一応回したんですけど、ちゃんと取れてましたからね。だから人間が聞こえるか聞こえないかぐらいの絶妙な音でも、ちゃんとその広い会場でも音は取れてたので、まあ、AI ボイスレコーダーというかボイスレコーダーとしては、まあ、全然申し分ないものだなと思います。で、まあ、当然ですね、ソフトウェアの会社なんで、文字起こしの方はもう、まあ、抜群ですよね。まあ、音源さえクラウドに上げてしまえば、まあ、今までその、乗ったで培った力を使ってですね、あらゆる形で文字起こしをしてくれると。で、まあ、当然この AI ボイスレコーダー系の、まあ、全般的に言えるんですけど、ビジネスモデルとしてはですね、まあ、ハードウェアプラス、ソフト側のサブスク課金っていう料金体系にはなってます。これ、プロードもそうだし、乗った目も全く一緒なんだけど、乗ったの方は月に300分までは無料で文字起こしできますよと。それ以降は課金してくださいね、サブスク課金することでその文字起こしできる分数っていうのが伸びますよねっていう、まあデバイスになってます。まあただね、まあ当然ボイスレコーダーなんで音は取れますと。だから音を取ってそれをダウンロードして、まあ別のソフトウェアで文字起こしするとか、自分のパソコンのローカルで文字起こしするっていうこともまあまあできなくはないので、別に録音が300分しかできないよっていう感じではないので、まあいろんな使い方はできるかなと思いますね。で、私はね、プラウドとこの乗ったメモ両方持ってますけど、じゃあ渋谷さん実際どっちがいいんですかという話を聞かれたらですね、どっちもいいなって思いますね。別にこのポッドキャストでレビューしてるのはね、レビューの案件じゃないんで、まあ率直に言いますけど、別にどっちでもいいと思います正直。あんまりそのできることが大幅に変わるわけではなくてですね、まあ半分好みの問題になるかなとは思いますね。で、まあハードウェアの出来栄えとしては、スタイリッシュさで言ったらプロードの方が上かなと思います。で、乗ったは乗ったで、なんかこのまあデザインがね、これが好きだっていう人はこれでいいとは思うんですけど、まあカードタイプが欲しいよっていうんだったら、まあ乗ったでもプロードでも、まあ正直どっちでも同じような体験はできるかなと思いますので、お好みで選んでください。大体、まあ値段も一緒ですからね。ただそのカードタイプじゃなくてピンタイプがいいよってなったら、やっぱプロードノートのピンの方が、まあ確実にこう展示会とかでも使えるかなっていうのが、私の率直な感想ですね。まあ乗ったを使いたいよっていう人は、やっぱソフトウェアの方の、そのパソコンの方の乗ったも、まあいろいろ使い倒したいよっていう人が、やっぱ乗ったメモを使って、かつサブスク課金するといいんじゃないかなと思うんですけど、結局ね、そういうサービスって後追いでいろいろ出てくるからさ、結局プロードの方もプロードデスクトップっていうですね、乗ったのデスクトップ版のソフトウェアに似たものも出してきて、実はね、同じようなものが両方ね、ノッタもプロードも同じようなものがラインナップとしてはあるという形で、ね、結構バチバチでやってる感じなんですよ。だから本当に好みで選べばいいかなとは思います。ただですね、私が個人的に推したいというか、このノッタメモめちゃくちゃいいなって思える点、ハードウェアとしてこれはプロードにも成し遂げられていない圧倒的に唯一点が1個あるんですよ。それが何かって言ったらですね、充電ですよ、充電。ね、カードタイプの AI ボイスレコーダーの充電端子って、なんかね、ポコピンっていう、マグネットでパチってつけて、充電するタイプの4ピンの、充電器なんですよね。4ピンの充電器というか、そういう端子を使って充電するんですよ。で、我が家はですね、我が家っていうのはうちですね。うちは、もう、タイプ USB のマイクロ USB でタイプ B とライトニング端子は出禁なんですね。ていうか、 あのタイプ C 以外の端子は基本的に出禁にしてるんで、こういうね AI ボイスレコーダー来た時もその謎の4ピンのあのマグネットタイプのケーブルは基本的に捨てたいんですよ、めっちゃ。だけど捨てると充電できなくなるから捨てられなくてすげえイラッとするんですけど、このねノッタは何がいいかというと、あのねアタッチメントが別についてきて、あのマグブリッジっていう最近出たアタッチメントがあってですね、これにパチッと刺すとですね、なんと USB Type C でこのカードを充電することができるんですよ。でそれだけじゃないですよ、それだけじゃないですよ、単にこのスタンドがあってそれに USB Type C が刺さるってだけだったら全く意味ないですから、スタンドが増えちゃいますからね。じゃなくてこのマグブリッジって何がいいかっていうと、これこのままカードをパチッとマグブリッジにあのはめて充電できるっていう、ちょっと大きめのカードみたいになった状態でスマホの裏にですねパチッとマグネットで付けることができるんですよね。いやこれはすごいいいですよ。本当はその革製品みたいなやつでね、マグセーフに対応した革のケースみたいなやつにカードを入れてスマホの裏に貼っとくっていうのが、まあ普通の AI ボイスレコーダーのカードタイプの AI ボイスレコーダーの常套手段なんですけど、このねマグブリッジっていうのは USB Type C が刺さるようになっている充電ケースにもかかわらずこのままスマホの裏に付けれるっていうことで、あの煩わしいですね謎のマグネット4ピンのケーブルを用意することなくカードを運用することができるんですよ。 USB Type C さえあればもうこれカードすぐ挿して充電できるっていう状態になっていて、そのまま持ち歩くことができる形になってるんですよね。これはねめちゃくちゃいい設計だなと思います。もう本当にそのものづくりの視点として専用のケーブルが増えるっていうのはマジでありえないというか、ありえなくはないんだけど、あの困る、うん、せっかく統一の規格 USB のさ C っていう規格、みんなで統一しましょうねっていう規格ができてるんだから、そこに合わせにいかないと。やっぱ物を作るんだったらめっちゃいいじゃないですか、どっちの向きからでも刺さるしさ、こんなちっちゃいし、まあ、こんなね素晴らしい規格があってこれを使わない手はないですよね。まあ、わかりますよ、 AI ボイスレコーダーカードタイプですね、まあ、USB Type C で充電しようと思ったら厚みが出てしまうよねと。だからカード自体はそういう4ピンの充電しなきゃいけないですよねと。そこでいや、じゃあ充電のそのケースみたいなやつを作ってそれをそのままスマホの裏に貼れるようにしちゃえばいいじゃないかっていう、この乗ったメモの発想は素晴らしいと思います。これはねいいなと思いましたね。正直かなりいいです。このねなるべくこう楽させてあげよう、ユーザーを楽させてあげようというハードウェアの設計は本当に素晴らしいと思います。これはね発想としては気に入ってます。発想としては気に入ってるんです。大事なことなんで4回ぐらい言いましたけど、なんでこんないっぱい言ったかというと、気に入ってるのは発想だけなんですね。これデザインはあまり正直気に入ってないです。やっぱねちょっと充電ケースごと持ち歩くっていうことが重さ的に無駄になってしまうっていう、その、まあ、そういうトレードオフもね残念ながらあるんですね。せっかくカードタイプでこんなにあのクレジットカードサイズの薄いものにしているにもかかわらず、スマホの裏につけるときにですね充電端子ごとつけてしまったら、せっかくのこのクレジットカードサイズのデバイスという良さがめちゃくちゃ打ち消されてですね、ボコッとめっちゃでかいものがスマホの裏についてるなって感じにやっぱなってしまうんですよ。でね、まあ、スマホとのその親和性があまりこの乗ったメモのマグブリッジをつけた状態だと良くないと、明らかに異物感がありますね。なんかもう本当にこれも記事の中に書いたんですけど、ランドセル、うん、小学1年生が背負ってるランドセルぐらい不釣り合いです。なんかあでっかいの背負ってるわみたいなね、あの微笑ましい感じが自分のスマホでも体感できるっていう感じにはちょっとでかいんですよ。そして重いと。でかくて重いだけだったらいいんですけど、スマホの持ち味を著しく阻害するんですよね。こうスマホを持ってた時になんかねつるって滑っちゃうんですよ。っていうのはこの背中側があの結局乗ったメモのそのつるつるしたところになるんですよね。だからそこがスマホの裏側になるから、スマホ持っててつるって滑りやすくなってしまうんですよ。これがプラウドノートとかだとこう革なんですよね。革のケースに入ってるから革で結構グリップされるんですけど、そのねスマホの裏にはよくくっつくんだけど、スマホを操作する時の持ち味もちょっと阻害してしまうっていう悪さがこの乗ったメモにはありますね。だからこのケーブルが減って、部品定数としては非常に削減されていて、かつミニマルな感じになっているのは非常にいいんですけど、 携帯して持ち運ぶ上でちょっと充電器分重くなってしまってるっていう、まあその裏表ですよね。これメリットデメリットが、まあ、表裏一体にはなっているんですけど、まあ、そういう悪さの部分もあるなっていう感じです。ただこのね、充電器と一体になった状態も相当ミニマルですよ。かなり頑張った感はあるので、あの認めてあげたいところではあるんですけど、やっぱスマホはスマホでね、日常的に触るものだから、ちょっと重くなったりとか、ちょっと触り心地が変わるだけですごい気になるなというふうに思いましたね。だから乗ったメモの裏がもうちょっとグリップが効く形の、なんかツルツルじゃないような形になってたらもうちょっと良かったかなとは思うんですけど、まあまあにしても結局すごくもう全てを前提を覆すことを言いますけど、好みの問題です。好みの問題ね。 AI ボイスレコーダーとして専用のケーブルがないと充電できないってなってくると、出先で例えば電池が切れた時にどうするんだっていう問題があるじゃないですか。いちいちその4ピンのマグネットのケーブルを持ち歩かせるのかと。でこのモッドメモであれば持ち歩く必要なく USB Type-C で充電できますと。じゃあ Type-C 持ち歩かなきゃいけないじゃないかと思うかもしれないんですけど、そんなのみんな持ち歩いてるでしょ。で今パソコンだって Type-C で充電しますから、それはいいんですよ。ただ AI ボイスレコーダーね、別に1回の充電で30時間持つから、まあ、そんな家で充電してこいよっていう話もあるしと。これはもうね、思想の問題というか理念の問題というか哲学の問題ですよね。どっちを優先するのかと。プロードノートは持ち味とか、その AI ボイスレコーダーのスタイリッシュさっていうのをまあ優先して、まあそういう形になってるし、この乗ったメモっていうのは、その充電性とか、まあ携帯した時にやっぱそうやってね、いつでも充電できるよっていう、まあ、ユーザビリティを優先したというところかなと思いますね。まあ同じ AI ボイスレコーダーであっても、付属品で意外とこの思想が変わってくるっていうのが、まあ、私なりのこうものづくりの視点で見れたところかなというお話でございます。まあ AI ボイスレコーダー買おうと思ってる人はですね、ノッタメモかプロードノートかどっちか、まあ両方ともいいので、まあ、私のレビュー両方ともしてあるから、よし悪しをそれで判断していただければなというお話でございました。こっからコメント返しです。シャープ756、話題のスマートグラス EV 実装会に行ったに頼れてコメントです。長谷川さん、ありがとうございます。面白いニックスラボの方で EV 実装の投稿を見て調べましたが、すごくワクワクするガジェットですね。リアルタイム翻訳している動画見ましたが、普通に会話が成り立っていて驚きました。これがあればフィリピンパブの女の子とシームレスにお話ができるのではありませんか。買います、ということでね、ありがとうございます。やっぱね、人間を突き動かすのはね、性欲ですからね。それに突き動かされて買ってくださいと言いたいところではあるんですけど、一つ見落としているところがあるんですね。会話ができるかと言われたら会話ができないんです。 EVEN G2 は相手が言ってる英語が日本語で表示されるという機能はついているんですけど、こっちが喋った日本語が英語に変換されるという機能はついてないんですね。だからフィリピンパブの女の子と意思疎通を図ろうと思ったら、フィリピンパブがの女の子が言ってる英語はわかりますと。で、こっちが英語喋れないとダメなんだね。で、こっちが英語喋れるんだったら、フィリピンパブの女の子の英語も多分聞き取れているので、結局、両方とも EVEN G2 をかけていないと意思疎通ができないということになってしまいますんで、フィリピンパブの女の子の EVEN G2 も買ってですね、自分の方も買って、2個持っていかないと。意思疎通はできませんからね。そこら辺はちょっとね、よくよく考えていただければなと思います。ということでありがとうございます。続きまして、シャープ755、 GPT ライブをゲストに招いてポッドキャストを撮った結果にいただいたコメントです。つかねりん、ありがとうございます。取り調べだということで、いや、こんな取り調べあるかね。だいぶふわふわしたね、仲良し小良しの取り調べではあるんですけど、ぜひともですね、刑事時代を思い出しながら GPT ライブと取り調べしてみたみたいな回を、ボイシーで撮るといいんじゃないかなと思いますね。ということで、ありがとうございます。続きまして、あゆさん、ありがとうございます。一瞬、初めの方の声がイケボで、カネリンさんに寄せてるのかと思いました。ということで、ありがとうございます。これはあれかな、GPT ライブの声がイケボだったっていうことですかね。なんか同じような声、あれだね、同じようなコメントがどっかにあった気がするな。あ、これだ。ボイシーの方じゃなくて、ポッドキャストの方にいただいてるコメントですね。餅つき AI さん、ありがとうございます。めっちゃ割れました。 声質がカネリンっぽくて適当な受け答えをしてシドロモドになってるカネリンの様子を思い浮かべてしまいましたということで、なんかあれだね、 GPT ライブの、まあ、声いろいろ選べるんですけど、私の選んだ声がどうやらカネリンに似てるというね、全然気がつかなかったけど、ちょっと後で聞き直してみようかな。カネリンにしてはだいぶキレがないよねまあだいぶシドロモドしてたんで、まあ、情けないカネリンっていう感じでしたがねということでありがとうございます。続きまして YTR334S さん、わーイケボーということで、声フェチにやっぱ刺さるんだね。なんかね、GPT ライブはいろいろ声質が選べて8種類ぐらいあったかな、6種類か8種類ぐらいあって、その中からこの声いいなっていうのを選んだんですけど、たまたまイケボーを選んでたんですね。なんか確かにちょっと低くて渋いんですけど、私会話してる感じだとすげー曖昧なことしか言わないから、あんまり声質気にしてなかったですねもう一回聞き直してみますね。ということでありがとうございます。続きまして長谷川さん、ポッドキャスト聞いている聞いてないところが漫才みたいになって受けました。こうやって聞くと家庭用ロボットも目の前に感じられますということでありがとうございます。本当そうですよね。なんかヒューマノイド、人型のロボットがこれくらいの会話ができるようになったら、本当目の前にこう生き物がいるなって、生き物というかまあ人間ですよね、同じような人間がいるなっていう風に思い込んでしまいますよね。まあ、ちょっとね、5分とか10分話してると、こいつ中身ねえなっていうのがすぐわかるから、あ、人じゃないなっていう感じはするんだけども、ぜひともですね、5分、10分ね、もしもチャット GPT、無料版でも GPT ライブミニっていうのは使えるはずなんで、まあ、どのくらいの性能かちょっとわかんないんですけど、同じような体験はできると思うんで、10分ぐらい喋ってみてください。あ、なんか、全然面白くねえな、みたいなことを思うと思うので、これが中身がついてきたら、結構恐ろしいというか、本当になんか普通の人間と聞き分けが、聞き分けというか感覚としての区分けができなくなるなっていうふうに思いますね。それがいいことなのか悪いことなのかちょっとわかんないですけど、まあまあ今後もう精度は上がっていく一方だとは思うのでね、本当にこのツールじゃなくて相棒として AI と会話するっていう日が来るかもしれませんね。ということでありがとうございます。続きましてココちゃん広島さんにいただいたコメントです。ありがとうございます。爆笑会でした。渋長さんのツッコミといい、いいコンビということでありがとうございます。そうですね、AI がアホなうちはいいんですけどね、これがどんどん性能が上がってくると逆にこっちがこうツッコミを返されたりとか、渋長それ本当に分かってんのみたいな感じで詰められたりする日が来るんじゃないかと。実際来るでしょうね。あと半年後ぐらいにはもうそうなっててもおかしくないようなレベル感で進化してるなとは思いますね。少なくとも1年後にはもう主従が逆転してるかもしれないんで、今のうちにですね AI にマウントを取れるだけ取っておこうかなと思いましたということでありがとうございます。続きましてキングダムさん、ありがとうございます。 GPT ライブさんフレンドリーですね。逆に押して教えてよが口癖、 AI と AI の話をしてもしょうがないからと、まあ、支部長さんが人間にはしないのに詰めてて草でしたということでありがとうございます。まあ、AI だからできるよね。まあ、人間にやったら、ね、何かしらのハラスメントになりますけど、 AI にはねひとまずまあハラスメントしても何も起きませんからね。これもまたねそういうなんか AI は生きてるんだみたいな団体が出てくる前にですね、もうハラスメントをできるだけしときましょうということでそれちょっと物々しい話ですけどね。ということでありがとうございます。続きまして牛田ポリさん、ありがとうございます。すごっけど自然すぎて逆にこのゲストの人あんまり面白くないなとすら思いました。 AI としてすごいを飛び越えてポッドキャストとしてどうなんだろうという感想を持っている自分がいたことに気づき、なんだろうなこの感覚はということでありがとうございます。いやそうなんですよね。なんかもう完全に不気味の谷を越えて人として認識してしまうと、次人としての評価になるじゃないですか。まさにそのポッドキャスターとして面白くないなっていうのは一個不気味の谷をポーンと越えたっていう感じがありますよね。この一個前の GPT リアルタイム2とかっていう仕組みの時は割とねこっちが喋り出すとプツッと切れて、なんか聞くモードに入ってまた返してくるみたいな感じで、すごくねこう会話がつながってないなっていう感じがしたんですけど、今回はもう待機中常に1秒ごとに自分が待つべきか回答すべきかを判断するっていう、まあそういうフローになっているらしくて、まあそれがですねその会話のターンテイキングみたいなものをすごくスムーズにしてると。それだけでね、内容は大したこと言ってんだけど、それだけでもうなんか人間と喋ってるなっていう感覚になるのってなんか面白いなと思いましたね。人間として見てしまうって思った時点でやっぱ一歩いや二歩ぐらいもうなんか世界が進んでしまったなっていう感じしますよね。僕もねこう喋っててなんか人間と喋ってるような感覚やっぱなりましたもん。ポッドキャスト撮ってるね、なんかつまんないやつと喋ってる感じになったので、やっぱこの感覚 なるほど、不気味の谷を越えたっていうのはねすごいし、まあ言ってしまえば恐ろしいなというふうに思いますね。まあ今後もちょっと進化には目を見張っていきたいと思いますということで、ありがとうございます。ちょっとコメントまだありますけども、今日はちょっとここまでにさせていただきましょうかね。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1配信中です。ポッドキャスト落ち着き AI ラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。本日ですね、落ち着き AI 速報が配信されておりますので、ぜひとも聞いてください。よろしくお願いいたします。またですね、リスナー向けコミュニティ面白いニクスラボというものをやっております。ルームというサービスでやっておりますので、こちら入っていただけると、ディスコード版のね、面白ニクスラボのリンクがこの中に貼ってありますんで、今そこを頑張ってこうコミュニティとして構築しようってやってるんで、ぜひぜひディスコードの面白ニクスラボ入っていただければなと思います。無料でね入ることできますんで、まずルームから登録お願いします。また LINE のオープンチャットもやってます。こちら概要欄に貼ってありますんで、ぜひ私からのお知らせとか届きますんで、ね、よろしくお願いいたします。またですね、ボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないような突っ込んだ話を毎週水曜日火曜日じゃなかった水曜日日曜日週2で配信しております。こちらもぜひぜひ私のことを応援していただけるよという方は、月額500円となっておりますけども、これお金払っていただけるとですね、私のものづくりのお金となりますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。